妖怪人間ベム、
はい、
私は本物の化け物を見たんです、
うん、
あいつらならもっと悪いことをやりかねない、
うん、
北村一輝演じる夏目刑事がそういった相手は、
うん、
当の本人亀梨和也扮する妖怪人間ベム、
うん、
言葉もなく立ち尽くすベムが何とも切なかったんです、
はい、
ねえ、うん、なのにその後もベムは人間を助け続ける、
はい、
まあ、あの原作アニメと今回のドラマとの一番の違いは、
はい、
あのベムたちが戦う相手ね、
うん、
基本的には人間だというところ、
はい、
でアニメでは敵は人間の弱い心に取り入った悪い妖怪たち、
うん、そうなんですよ。それがねやっぱり子供心には怖いんですよ、うん、
あ
まだちっちゃかったから特に、ね、怖いというイメージが先行してて、
うん、
こんないい話やったんやっていうのはあんまりこう入ってこなかった
んで ね、うん、まあね、絵作りもね基本的にはホラータッチというか、
はい、
40数年前当時はね、
はい、
あのいわゆる妖怪物っていうの結構全盛期でね、
はいはいはい、
ゲゲゲの鬼太郎をはじめとしてね、
うん、
いろいろあったわけで、
はい、
うん、だからそんな中でも差別化を図るっていうこともあって、
うん、
やっぱり怖さっていうのはある意味前面に出してた、
はいはい、
ね、でまあドラマにおいてはですね、
はい、
現代の設定ということなので、
うん、
むやみやたらに妖怪を登場させるっていうのはあまりにも非現実的、
うん、なるほどね。
でそれをやってしまうと、はい、仮面ライダーとか戦隊ヒーローと一緒になってしまうと、
はいはいはい、
であくまでもこれはドラマですからね、
はい、
ポイントはヒューマンなものを追求すると。
うん、
作り物にねしすぎるとね、
そうですね、
うん、そこらがぼやけてしまうというか、なんで敵を人間にせざるを得なかった、
はい、
うん、ただしあのまあ原作とあまりにかけ離れないようにとね、
うん、
柄本明扮する謎の男を登場させて、緑のネバネバ液体、
はい、
まあいわばスライムですがで、
はい、
それをかけられた人間がね、うん、もともとあった悪の心を増幅させられて、
うん、
さらに悪いことをしでかすと、
うん、
でそんな悪に対するのがベムたちという設定、うん、
はい、
なのでどうしてもねいわゆる事件性というのが顕著になってくる、
はい、
となると、うん、警察が介入しないわけにはいかない、
まあまあね、
うん、なので、うん、ベムと心を通わせることになるっていう存在が刑事、はい、というのも、うん、まあある意味必然というかね。
そうですね。
あ、ただ今回意外に思ったのは、
はい、
あの真の姿のベムに対して、
はい、
まあ夏目刑事は自分が助けられてるっていう、うん、そういう思いは抱いてたはずですよね。
そうですね。うん、
だからなんとなく恐れるっていう感情以外に何か芽生えさせてたような気もね、うん、
はいはいはい、
だから人間の姿に近いベムと夏目刑事との友情というよりは、
はい、
あの妖怪の姿真の姿のベムと、
うん、
あの夏目刑事が心を通わす、
うん、
そういう展開に持っていくんじゃないかと。
なりつつありそうですよ ね、
ね、
でもね実際にねあれが目の前現れたら怖いっすわ。その、もともと妖怪は悪い奴やっていうイメージが。
っ
ていうか、あれで奴や言われても嘘って言うてしまいますもんね。
ね、で、まあ何分ね、あの姿の時に、
はい、
果たして人間の言葉が通じるのかね。
ですよね。
でも妖怪人間の方は、
はい、
あの姿で人間の言葉をまだ発してない。
発してないです。
あ、うん、さあ、これがポイントで。
うん、
まあだからこそね、
はい、
心と心が通うっていう方が、強い絆になりそうな気もするんです
よ
ね。
はい、
で、ところで、
はい、
石橋アンナ扮する尾形教授の孫娘、小春がですね、
はい、
歌っていた何かいいことないかな。はい、何かいいことないかなってね、まああれをいきなりアカペラで、うん、しかも大声で聞かされると確かにダサッとなってね、
うん、
ますますいじめたくなってしまうのかもしれませんが、うん、
ね、
ちなみにあの歌は、
はい
は
い、
今から40年ほど前の京都発祥のロックバンド、はい、村八分のどうしようかなっ っていう楽曲でね、
はい、
で2009年に公開された映画色即ゼネレーションの主題歌にもなってたんで、はい、知る人ぞ知るっていう感じなんですが、
うん、聞いたことあるような歌やなと思ってたんですよね、
うん、で歌ってた石橋アンナちゃんも色即ゼネレーションに出演していたんで、
はいはいはい、
あの曲が選曲されたのかもしれません。
なるほどね。
でないとね、はい、わざわざあれを持ってくるっていうのは
ね
ある意味すごいセンスですからね。
ですよね。
あということで、
はい、
まあそんな妖怪人間ベムにまたあの方からメールが届きました、
はい、
叱られたいフェチにはたまらないであろうベラの激しい口調にワクワクしてしまう自分が怖い今日この頃、
はい、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
な
にわのフォレストガンプです。妖怪人間ベム第2話、ついにベラのムチが登場しましたね、
はい、
アニメ版同様ベラのムチは痛いよと、アンに単価を切ってほしいと思っているのは私だけではないでしょ
う。
それにしても変身した姿は無理にしても、変身してない時のベム、ベラ、ベロのコスプレをするファンが増えてきそうな予感がいたします、
うん、
特にベラのコスプレをしてくれる女性は大歓迎したいものです。多くのコスプレファンを喜ばせた実写になったアニメといえば、やはりヤッターマンでドロンジョ様を演じたフカキョンを思い出します。ヤッターマンを誰が演じていたかなんてどうでもよいくらい、フカキョンがあの衣装でスカポンタンと叫ぶ姿には痺れてしまいました。実写といっても数々のメカは全て CG ですから、アニメと実写の中間のような感じでしたね。かなり忠実にヤッターマンの世界を描いており、あまりに忠実すぎてこれならアニメでいいんじゃないかと思ってしまったくらいです。でその思いを断ち切ってくれたのが、フカキョンのドロンジュだったのです、
うん、
監督の三池崇史はヤッターマンの後ゼブラマンシリーズでも仲里依紗にゼブラクイーンのコスプレをさせ大いに楽しませてくれました、
うん、
そして今年公開の忍たま乱太郎も監督しており、ここではなんと妖怪人間でベラを演じているアンがくのいち教室の女教師という役で忍者姿のコスプレを披露してくれています、
はい、
そんなことですからまだ気が早いかもしれませんが、うん、妖怪人間ベムが映画化される時には間違いなく三池崇史がメガホンを握るのではないだろうかと憶測しております、
はい、
ドラマ妖怪人間ベムもまだまだ序盤、アニメのごとく展開するならそろそろ悪い妖怪が登場し、ベラが無知で妖怪退治を行ってくれる場面を期待しながら今後の展開を楽しみにしたいと思います、
うん、
ということで、妖怪人間ベムこれからもしっかりと応援したいと思いますね。
はい、はい